ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
今週は英語になった日本語のお話ということで、早速行ってみたいと思いますけども、
はいはい。
この間ね、 BBC の番組でやってたんですけど、
うん、
積ん読っていう言葉あるじゃないですか、日本語で。
うん、あるある。
積み木の積みに、
そうそうそう、
読んで読むと書いて積ん読。要は、うん、本を買ってきて、それで安心してしまって、どんどんその、
そうそうそう、
ね、傘はどんどんこう積み上げられていって、高くなるんだけれども、
うん、
実は読み進まない。全く私その典型ですけれども、その
積む
読って言いますよね。積むという。積む読む。積ん読。
え、それが英語になってるんですか？
らしいんですよ。まあ、巷の会話ではまだ聞きませんけれども。
へえ、どういうふうに使うんだろうね。名詞？
ああ。
なんか。
ああ、そうですね。どうやって使うんだろう。
ねえ、なんか。日本語みたいに
形容詞的にも使えるような気はしますね。
なるほど。
でもまあ名詞でしょうね。基本的には積んどくにかなったっていうことなんですけど。
なるほど。
まあこんなね、音が日本語的な音、特につっていうひらがなで始まってるじゃないですか、音で。
そうだ。
つ、うん、ってすごく発音しづらいと思うんですよ、英語圏の人。
うん、そうそうそう。
ねえ。で、これが、英語になるには、どういう、なんていうのかな、下地があるのかな、とかって考えてしまうんですけれども、そういうとね、こちら、結構、日本食の、手軽に、お持ち帰りもできるようなお店っていうことで、まあ、すごくローカライズされているお食事なんですけど、いつっていうお店があるんですね、チェーンが。
いつ？
うん。いつって、とか、ITSU と書いて、いつっていうお店なんですけど、ああいうね、つっていう TSU とかがね、すごく日本っぽいんだと思いますよ、多分。
ああ、そう。
あの音は日本語にしかない。
言えるんですか？
ああ、ちょっと微妙。
面白いですね。
つっていう音にはならないです。
じゃ、ちょっと、いつみたいな。
あ、そうそうそう、そんな感じ。
いつみたいな。
いつみたいな感じですかね。
なるほどね。ちょっと詰まる音が入っちゃうみたいな。
そうそうそう。そんな感じはしますけど。で、最初、積読が英語になったって聞いたときは、素読ってあるじゃないですか。
あるある、うん。
素読ってすごく流行ってる。まあ、ロングランですけどね、人気なんで、まあ、そういうのもあって、音が似てるのかしら、なんて思ったりしたんですけどね。これ、アメリカでもすごく人気ですか？
本売ってますよね。なんか本屋さん行くと普通に、すご
く。たくさんありますよね、そういえば。ある何種類も置いてある、
うん。なんかこう、クロスワードパズルとかと一緒のところにさ、
まあ好きですよね。イギリスの人すっごく好きですけど、アメリカの人も好きですか？
いや、実際にやってる人は知らないですけど、あれだけ本屋さんに置いてるってことは人気あるんじゃないですかね。
間違いないと思います。根強いですよね。だって日本で、日本の人気よりも高いんじゃないんですか？海外の方が。
なんかそれっぽい。わからないけど、比べたことないから。
ねえ。まあ、日本と違って、息が長いですからね、海外の場合は、一回ブームになったら。
そうですね。
まあ、それ系の単語でいくと、エモジーですね。エモジー。
エモジー？
あれなんか、みんなエモジーって言ってますよ。
言ってます、言ってます。うん、そうですね。
あと、一昔前っていうか、ちょっと前までエモティコンじゃなかったです？
言ってたと思う。
エモーションとアイコンが、 ね、一緒になって、エモティコンって言ってた気がするんだけど、エモジーですよ。
いつからそうなったんですかね。
いや、不思議ですね、すごく。
うん、
まあ、それ系でいくと、どうなんだろうな、カツカレーとか。
カツカレー、そう。カツカレーって、イギリスで人気あるんですか。
人気ですね、今。てか、当たり前になってきましたね、カツカレーは。多分家でも作ってますよ、皆さん。カツカレーキットとか売ってますもん、普通にスーパーに。
え、それって日本のメーカーじゃないところも出してるんですか？
そうです、そうです。全然そうじゃない、あの、現地の、普通にあの、スーパーで売ってるんですよ。
カツカレーセット、
うん、厳密に言うと、カツって普通、あの、油で揚げてあるじゃないですか。
うんうん。
油で揚げないで、うん、あの、オーブンで焼く。パン粉をまぶしてあって。
あ、そう。
っていうパターンですけど。
パン粉も、あれですよね。あの、市民権を獲得 してますよね、最近。
パン粉。
そうなんです。なんか、あの、ファーストフード系とか行くと、パン粉で揚げたオニオンリングとかさ、なんか。
だって全然、ブレッドクラムって言うじゃないですか。
ブレッドクラムって言えばいいのに、なんかこう、日本のパン粉で作ったのが味噌だよ、みたいな。パン粉って。スーパー行くとパン粉って売ってますよ。
え、日本のパン粉って何？
ん？日本のパン粉って。
日本から持ってきたパンで作ったパン粉のわけはないで
しょ。いや、それわかんないけど、でも、PANKO って書いて売ってる箱に、
うんうん。なんなら、あの、あれですよね。格好書きっていうか、クォーテーションマークに入ってるってやつですよね。
うん、パン粉。そう。で、なんかわかんない人のために、ジャパニーズスタイルブレッドクラムって、説明書きもついてるけど。
そんなん、ブレッドクラムでいいじゃん。
でも、ジャパニーズスタイルとか言って、パン粉って売ってるから。びっくりしましたね。
へえ
と思って、まさかパン粉が、ここまでこう、市民権を獲得するとは思わなかったみたいな。
それで行くとね、カツカレーとかもなんか、カツ入ってないのにカツカレーとか言ってる人いますね。
本当。
うん。あの、カツカレーのカツが、カツのことだって分かってない人いますよ。
じゃあさ、カツカレーって何だと思ってんですか？
おかしいでしょ？なんか、カツカレーっていう種類のカレーがあって。
カレー。カツ入ってないの？
そうそう、おかしいでしょ？それをカツカレーと呼ばれるとね、私はね、ちょっとムズムズっとするんですけど。
面白いですね。
これどこがカツなの？っていう感じなんですけどね。
代わりになんか別のもの入ってたりするんですか？
あ、あのね、そう、会話の、なんかあの、通りすがりに聞いたんで。
ああ、そうなんだ。
そうそう、なんか、カツカレータイプオフカレーとかって言ってて、何それって思ったんですよ。それってさ、別に日本風のカレーじゃんとかって思ったんですね。
分かってないんですね。
そうしたらどうもちょっと違うらしいみたいなね。
面白い。
そう。ね、なんなら、あの、日本風のカレーって実はイギリスから来てるんだけどね。みたいなね。なんか、イギリス海軍から渡ったっていう話じゃないですか。こう。
あ、そうなんですか？
渡ったっていうか伝わったっていう海軍。
うーん、
まあ、これは聞いた話なんですけれども、うん、その、海軍だと、その、海にずっといるから、うん、新鮮な食材が手に入らないと。
うん、うん、うん。
で、肉とかも、まあ、ちょっと匂い消しが必要なわけですね。
うん。
カレーは香辛料だから、
うん、うん。
カレーを使って料理をすると、
うん。
匂いが気にならない。
なるほど。
っていうんで、それで、イギリスでは、まあ、海軍ですけども、カレーを使うようになった。うんっていう。まあ、カレー自体は、その、植民地、インドが植民地でしたから、香辛料が入るじゃないですか。
うん、うん。
っていう流れがあって、それが、日本の海軍に伝わって、うん、日本の海軍から全国に伝わったとかっていう、
へぇ
ー。ふうに話は聞いたんですけどね。
そうなんだ。
うんうんうん。そう。だから、ああいう、いわゆる日本でいうところのカレールー、
うんうん、
かなりこう、つなぎが入ってるじゃないですか。
うんうんうん、
インド風のカレーとかと比べたら。
うんうんうん、
あれは、イギリスのそのシチューとかと似てますよね、どちらかというと。
なるほど。
なんかそれをカレー粉に置き換えたのではっていう気はしますけどね。うん、それを、私が勝手に言ってるんですけどね。
まあ、そうなんだ。じゃあ、カツカレーはちょっと逆輸入っぽいみたいな。
うん。
ええー、の。
だと思いますけどね。でも知られていないみたいです。まあ、ラーメンもね、流行ってますから。
いや、本当ですよね。一昔前だってラーメンなんて絶対手に入らなかったのに、最近すごいですよ。
そうです。なんかすすれないから、こちらの人。
そうそうそうそうそう。う
ん、やけどするんで、ちょっとぬるい
ラーメン。そうそうそう、ぬるいんですよね。
そう。日本人からするとぬるいですよね、あれは。
うん。
うん。
熱くしてって言わないとダメですよね、お店。
そうです、そうです。それ言いたくなりますね。うん。さすがに言わないですけど、ね。
うん。
うん。混んでることが多いから。そうそうそう。でね、先週のお話、結構こう。
はいはい。
まあ、霧のいいところまではお話しいただいたんですけれども、もう少しちょっとお話があったと思うので、先週の何の話っていう、先週聞いていらっしゃらない人もいると思うので、手短に言いますと、聴取者から質問、ご相談を受けまして、リエさんと花さんと、お二人とも通訳者、および翻訳者には、まあ、どういうきっかけで、どういうふうになったんですか、うん、っていうことだったんですけれども、花さんの方から、まあ、いくつかお話を、こういうようなことを経て、翻訳者になってきましたっていうところで、一番その、まあ、ターニングポイントの一つとなったのが、2年間、毎日ですか、毎日、行ったプレスリリースの翻訳だっていうことで伺ったんですけれども、そちらが IT の分野だったんですよね。で、もともと別に IT とか、まあそういった少し理系寄りのバックグラウンドを持っていらしたわけではないとおっしゃってましたっけ？
そうですよね。完全文系でしたね。だから全然なんか畑違いだと思ったんですけど、本来であれば私のバックグラウンドだったら文系とか文学やるのが筋じゃないと思ってたぐらい縁のない話だと思ってたんですけど、でも、ねえ、記事が IT の話だし、あと、自分も知識もないけど、要するにプレスリリースって、その時その時の最新製品だから、まあ私も知らないけど、読者も知らないんですよね、新商品だから。だから、これは一体何だろうと思って、まあいろんな人に聞きまくったりとか、コンピューターの専門家の人に聞きに行ったりとか、とにかく、まあプレスリリースって毎日あるんで、なんていうか、2-3時間でまとめないとダメなんですよ。で、その制限時間の間にこうクイズタイムショックみたいな感じでいろんなところに質問をしまくって、なんとか記事にまとめるっていうのをずーっともうひたすらひたすら繰り返してやっていたんですけど、
ね。それボリュームはどのぐらいあったんですか？毎日。
結構多かったですよ。なんかね、1日2本はやってたんで、多い時は3本とかやってたんですけど。
1本が？
だからね、記事だから長かったり短かったりするんですけれども、短いのはいいですよ。短いのはそんな、ね、二段落ぐらいだけど、だから300語とかね、それぐらいのからあるけど、長いのになると1000語超えてたりとかするから、長かったですよ。でも、一字一句じゃなくてもいいので、ようやくでとも言われてたんだけど、ようやくって言われても
な。ようやくって難しいですよね。
うん。逆に難しいんですよね。
うん。わかります。うん、
だからもう、どっちかっていうと翻訳に近い感じで、制限時間内にとにかくやらなきゃいけないっていうので、いっつもなんかお尻に火がついてる感じでしたね。
うん。そうですよね。だって毎日ですもんね。要は土日以外は毎日毎日あったっていうことですか？
土日もやってましたね。
ええー、ちょっと待ってください。2年間、
うん。
じゃあクリスマスとかも、なんなら、うん、お休みなく365日ないしは66日やってたってことですか？
そうですね。だって新聞だから毎日あるでしょ？
あります。
だから、
こっちは
休みたいって言って休みをもらうのでない限り、毎日毎日ですよ。
いや、この話ちょっと面白すぎます。お時間来ちゃったんで、ちょっと来週またそのお話聞いてもいいですか？
ああ、もちろんです。
ぜひぜひ。じゃあ、今日は、というか今週はこの辺で。バーイ。
バーイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london、www.die.london です。ご連絡をお待ちしています。